自分らしい生き方を実現する30の方法。その1。ありがとうの最高の返事はありがとう。ある日、行きつけのレストランに行きました。お店の人からいつもご来店ありがとうございますと言われました。そんな時はこう言いましょう。こちらこそいつも美味しい料理をありがとうございますと。ある日、行きつけの美容院に行きました。お店の人からいつもご来店ありがとうございますと言われました。そんな時はこう言いましょう。こちらこそいつも髪を切っていただいてありがとうございますと。ある日、行きつけのクリーニング店に行きました。お店の人からいつもご来店ありがとうございますと言われました。そんな時はこう言いましょう。こちらこそいつも綺麗にしていただいてありがとうございますと。一般的に感謝の返事はどういたしましてです。私たちは家でも学校でもそう教わりました。もちろんどういたしてもで正しいのですが、もっと素晴らしい返事があります。感謝をされたら感謝で返しましょう。こちらこそありがとうございますと言えるようになりたい。行きつけのレストランでは美味しい料理を楽しませてもらっています。行きつけの美容院ではいつも上手に髪を切ってもらっています。行きつけのクリーニング店ではいつも衣類をきれいにしてもらっています。お金を払う立場であっても感謝の言葉を忘れずに伝えたい。相手から感謝される立場であってもこちらも相手に感謝するところがあるはずです。お互いにありがとうを言い合う関係でいたいですね。ありがとうの最高の返事はありがとうなのです。ありがとうと言われたらこちらもありがとうで言い返す。自分らしい生き方を実現する30の方法。その2。おしゃべりができることも幸せ。おしゃべりできる相手がいることも幸せ。あなたには普段おしゃべりをしますか？おしゃべりできる相手はいますか？よくおしゃべりをしている、おしゃべりできる相手もいるというのならあなたは幸せ者です。おしゃべりができることもおしゃべりできる相手がいることも幸せだからです。おしゃべりをすると楽しい時間を過ごせます。たくさんしゃべっているおかげで元気ややる気も出てきてストレスも解消できます。おしゃべりには楽しい時間、気力アップ、ストレス解消の3つの力があります。そんなおしゃべりを日頃から楽しんでいるあなたは幸せです。おしゃべりができることに幸せを感じましょう。おしゃべりができる相手がいることにも幸せを感じましょう。気軽におしゃべりできる相手がいるのは恵まれたことです。おしゃべりができる相手のことも大切にしましょう。気軽におしゃべりができるのはあなたと相性が良い証拠です。そういう人と出会えたこともラッキーだし、今仲良くできていることもラッキーです。おしゃべりを楽しめば楽しむほどお互いの理解が深まります。ますます仲良くなれ、信頼関係が築かれます。文字のコミュニケーションもいいですが、やはり声のコミュニケーションが一番です。声を出して話すことは大事なことです。私たち人間は声を出してコミュニケーションを取ることで進化してきました。声を出すのは気持ちがいいし、おしゃべりをするのはもっと気持ちいい。お互いの気持ちを伝え合えるのは幸せなことです。おしゃべりをするだけで今を生きている実感が得られます。おしゃべりは言葉のやり取りだけでなく、心のやり取りでもあります。だからおしゃべりをすればするほど、どんどんお互いの理解が進み、仲も信頼関係も深まります。相手と距離が離れていて直接会えないなら電話をすればいいのです。どれだけ遠く離れていても電話を使えば一瞬でつながれ、おしゃべりを楽しめます。今日もたっぷりおしゃべりを楽しみましょう。おしゃべりをたっぷり楽しんだ後は元気が出ていて心も上向いているのです。おしゃべりができること、おしゃべりできる相手がいることに幸せを感じる。自分らしい生き方を実現する30の方法。その3。楽しい気持ちになるには楽しいことをすればいい。楽しい気持ちになるにはどうすればいいのでしょうか。とてもシンプルです。楽しいことをすればいいのです。楽しいことをすれば今すぐ楽しい気持ちになれます。それだけのことです。当たり前のことですね。あなたにとって楽しいことは何ですか。本を読むこと、おしゃべりをすること、絵を描くこと、スポーツをすること、推しのライブを視聴すること。今すぐ楽しいことを始めましょう。今すぐ楽しい気持ちになれます。大切なことは受け身にならないことです。じっとしているだけでは何も変わりません。楽しいことがいつ起きるのか不明です。楽しいことがないと愚痴を漏らす人がいます。それは楽しいことが起こるのを受け身でじっと待っているからです。受け身になっていればなかなか楽しいことがなくて当然です。楽しいことは自分から近づいていくものです。楽しいことに向かって一直線に進みましょう。我慢することも人目を気にすることもありません。シンプルに楽しいことをすればいい。楽しいことがあなたを待っています。楽しいことがなければ楽しいことを探しに行きましょう。世の中には楽しいことが溢れんばかりにたくさんあります。よくわからないことはとりあえずやってみるの精神を大切にしましょう。軽い気持ちでいいのです。失敗しても OK と思えばフットワークが軽くなって行動しやすくなります。実際にやってみるとどんなものなのかわかります。自分に合っているかどうかもやって初めてわかることです。 最初は興味がなくても、後からだんだん楽しさが理解できるようになることもあります。楽しい気持ちになるために、どんどん自分から動いていきましょう。楽しいことをして、楽しい気持ちになる。自分らしい生き方を実現する30の方法。その4。物を減らせば運が良くなる。運が好むのはすっきりした空間です。空間に余裕があると運が、ここは居心地がいいな、と引き寄せられます。物を減らすと、金運、仕事運、恋愛運など、あらゆる運が底上げされます。運はごちゃごちゃした空間よりすっきりした空間を好むのです。運が悪い、運に恵まれないという人に限って物が多い。部屋の中にたくさんの物が溢れています。本棚も押し入れもクローゼットもパンパンです。生活全体が物で埋め尽くされていてごちゃごちゃしているのです。残念ですが物が多くなると運も悪くなります。物の量と運の良さには相関関係があります。部屋や生活が物で埋め尽くされると圧迫感が生まれパンパンになります。いろいろなものに気を取られるため疲れやすくなる上掃除の負担も大きくなります。清潔感も低下して居心地も悪くなり気分が落ち込むことも増えてしまいます。部屋から余裕が失われると運の入る隙間もありません。部屋がごちゃごちゃしていると運はここは居心地が悪いと逃げられます。物にうずもれた生活になっていませんか？部屋が物で埋め尽くされていませんか？物をたくさん持っていたところで仕方ありません。たくさん持っていてもすべて使っているわけではないはずです。実際に使っているのは一部であり、大半は不必要なものばかりです。いらないものや使わないものは思い切って処分しましょう。読み終わった本や雑誌は処分しましょう。3年以上着ていない服があれば不要と判断して処分です。その他いらないものがあればどんどん潔く処分するのがいい。ゼロにできなくても減らすことならできるはずです。物を減らそうとすると規制理整頓をしがちですが、ここが落とし穴です。整理整頓はあくまで整えることなので、どれだけ頑張っても物の量は減りません。物を減らすためには配置を整える整理整頓ではなく、物理的に物を減らす処分が必要なのです。物を減らすコツは良い物を一つ持つこと。運を良くしたいなら持ち物を減らしましょう。上手に物を減らすコツは良い物を一つ持つことです。物が多くなってしまう原因は中途半端なものをたくさん持っていることにあります。中途半端なものは機能性もデザイン性も不十分なので満足できません。まだ足りない、もっと必要となります。追加の買い物が必要となり、どんどん物の量が増えていくのです。本当に良いものを持つとその一つだけで十分になります。中途半端なものをたくさん持つより本当に良いものを一つ持つ方が豊かです。何でも手に入る時代だからこそ持ち物は厳選したい。2番目や3番目に好きなものではなく、1番目に好きなものを持ちましょう。迷った時は、心がときめくかどうか、です。ときめかないものは、生活の負担になるだけです。今までありがとうと感謝して、潔く処分しましょう。積極的に物を減らして、身も心も身軽な状態にしておきましょう。物が減るにつれて、すっきりした環境になります。疲れにくくなって、掃除の負担も軽くなります。物は少なくても、良い物を持てば、十分豊かに暮らしていけます。どんどん物を減らして、部屋や生活にスペースを作りましょう。その空いたスペースに間もなく運がどっと流れ込んできます。物を減らして部屋にも生活にも空きスペースを作る。自分らしい生き方を実現する30の方法。その5。仕事のスピードを上げるより仕事を減らす方が簡単。時間を作る基本は仕事を減らすことです。多くの人は仕事のスピードを上げることだと考えています。まず仕事のスピードアップを図り、短い時間が片付け、時間を生み出そうとしています。もちろん仕事のスピードを上げることも大切です。1時間かかる仕事を頑張って40分で終わらせられれば20分の時間ができます。2時間かかる仕事を頑張って1時間で終わらせられれば1時間ができます。仕事のスピードがあるとかっこいい雰囲気も出てできる人を演出できるでしょう。便利なツールを使ったり進め方を工夫したりすれば不可能ではありません。テキパキ仕事をこなせばそれだけ時間に余裕が生まれます。しかしここに盲点があります。仕事のスピードを上げるのは集中力やテクニックを要するケースが多く見られます。頑張れば頑張るほど疲れやストレスも増えるため心身への負担が大きくなるのです。ツールを使えばいいではないかという声もあります。ツールを使う場合であっても簡単にはいかない場合があります。購入にお金がかかったり、細かい設定やプログラミングの知識が必要になったりすることが少なくありません。仕事のスピードを上げるとはいえ誰でも簡単にできるとは限らないのです。一方、仕事を減らすのは簡単です。シンプルにやらないだけの話です。仕事を減らせばすぐ空き時間が生まれます。1時間かかる仕事をやめればそれだけで1時間の時間が作れるのです。その上、疲れやストレスも減ります。仕事そのものがなくなればミスや失敗を減らすことにもつながるのです。今一度余計な仕事をしていないかチェックしてください。仕事を減らすなんてできないという声が聞こえてきそうですが、実際はわかりません。最高の余地はあります。 思い込みにとらわれていないか自問自答してみましょう。形だけの会議、意味のないルーティンワーク、古い慣習やしきたりが関係する仕事。よくよく考えると、この仕事は必要ないよね、と思える仕事をしているのではないでしょうか。私たちはいつの間にか無駄な仕事をしていることが少なくありません。やらなくていいことをやったところで仕方ありません。時間泥棒は人だけでなく仕事にも言えることです。必要かどうかを見分けるポイントの一つは理由を説明できるかどうかです。理由を説明できない仕事はやらなくていい仕事です。さっさとやめてしまいましょう。時間を作るなら仕事のスピードアップより仕事を減らすことから始めた方が簡単なのです。仕事のスピードアップよりまず仕事を減らすことを考える。自分らしい生き方を実現する30の方法。その6。素直と謙虚があれば人生の9割はうまくいく。厳しい人生を生きていくために大切なのは素直と謙虚です。素直だけでもいけません。謙虚だけでもいけません。素直と謙虚の両方が必要です。人生ではわからないことがたくさんあります。どれだけ博識な人でも必ずわからないことがあるものです。わからないことがあっても素直と謙虚があれば大丈夫です。素直に調べたり、詳しい人に聞いたりすればいいのです。わからないことがあっても、謙虚な姿勢があれば、いつか答えにたどり着けます。スムーズに吸収できるので、どんどん成長していけるのです。人生では、壁にぶつかることがあります。どれだけ仕事のできる人でも、何でもできるわけではありません。壁にぶつかることがあっても、素直と謙虚があれば、大丈夫です。素直に自分の力不足を認めれば、光が見えてきます。人の力を借りたり、専門家に頼ったり、など、謙虚な姿勢に対処すれば、必ず壁を突破できます。人生ではトラブルに見舞われることがあります。どれだけ注意しても思わぬことが起こってトラブルになることがあるものです。トラブルになっても素直と謙虚があれば大丈夫です。自分に非があれば素直にきちんと謝れます。課題がたくさんあっても謙虚な姿勢で立ち向かえば時間はかかっても必ず解決に向かいます。素直と謙虚ほど大切なことはありません。常に素直を心がけ謙虚な姿勢を大切にしてください。わからないことがあっても、壁にぶつかっても、トラブルに見舞われても、素直と謙虚があれば、必ず乗り越えられます。心や体が弱くても、お金や知識が限られていても、素直と謙虚があれば、怖くありません。おのずと世渡りが上手くなります。厳しい世の中を生きていけます。素直と謙虚があれば、人生の9割はうまくいくのです。素直と謙虚を大切にする。自分らしい生き方を実現する30の方法。その7。元気になるから上を向くのではない。上を向くから元気が出る。うつむいていると元気が出ません。目線が下向きになっていると気持ちもメンタルも下向きになります。おのずとネガティブ思考になってしまい、良いアイデアも出ません。もともと元気な人でもずっとうつむいたままでいると、だんだんテンションが下がって心が塞いでくるのです。元気を出すなら目線を上げてください。まだ元気は出ていなくてもいいのです。元気はなくても目線を上げるだけならできるはずです。目線を上げると明るいものを見る機会が増えます。光を見る機会、空を見る機会、美しい景色を見る機会が増えます。おのずと姿勢も良くなり、シルエットも美しくなる。頭の回転も良くなって、ポジティブな気持ちにもなります。気持ちやメンタルが上向いていくのです。目線とは心のスイッチです。上を向くとオンになり、下を向くとオフになります。元気になるから上を向くのではありません。上を向くから元気が出るのです。目線を上げて歩いていると、ますます元気が出るのがおすすめです。いろいろなことが目に飛び込んできて、楽しい時間を送れたり、新しい発見に恵まれたりします。さあ、今すぐ目線を上げてください。心のスイッチが入って、だんだん元気が出てきます。今日も気分を上げて、明るい一日にしましょう。目線を上げる。自分らしい生き方を実現する30の方法。その8。テンションを上げる方法だけにとらわれていないか。私たちは、テンションを上げる方法ばかり考えがちです。あなたにとってテンションを上げる方法は何ですか？美味しい料理を食べること、明るい音楽を聴くこと、おしゃべりをすること、部屋を掃除すること、日光浴をしながら散歩すること。自分なりの効果的な方法があって日頃から上手に活用しているでしょう。テンションを上げる方法が分かっていれば便利です。それを実行するだけでいつでもテンションをぐっと上げられます。元気のない時や落ち込んでいる時でも心の温度を上げてくれるのです。その一方で私たちはテンションをキープする方法を忘れがちです。せっかくテンションを上げられてもすぐテンションが下がって元通りでは効果半減です。テンションを上げる方法を継続すればいいと思われがちですが、現実的に難しいこともあります。美味しい料理を食べればテンションが上がるとはいえ、ずっと食べ続けるわけにはいきません。お金も時間もかかるのはもちろん、そもそもお腹がいっぱいになります。おしゃべりをすればテンションが上がるとはいえ、ずっと喋ってばかりいるわけにもいきません。余計な時間を使ってしまう上、相手の時間も奪ってしまい、迷惑をかけることがあります。 そのため、テンションを上げる方法とは別に、テンションをキープする方法も必要になるのです。自分に合ったキープ方法を見つけましょう。一旦火がついたら火が消えないよう、適度に薪をくべるようなイメージです。例として以下のような方法があります。仕事が片付くたびに自分を褒める。カーテンを全開にして明るい光の中で仕事をする。お手洗いのたびに軽いストレッチ体操をする。定期的に推しの写真を眺める。小腹が空いたらお菓子を一口だけ食べる。一概には言えません。テンションを上げる方法は人それぞれであるように、テンションをキープする方法も人それぞれです。いろいろ試してみて自分に合った方法を見つけておきましょう。テンションを上げる方法だけにとらわれず、テンションをキープする方法も探ってみてください。この二つが身について初めてテンションをコントロールできると言えるのです。テンションを上げる方法だけでなく、テンションをキープする方法も考える。自分らしい生き方を実現する30の方法。その9。仕事があることに感謝する。仕事があるのは恵まれている。仕事が嫌だ嫌だと言いますが、それはネガティブに考えています。もっとポジティブに考えてください。仕事があるのはありがたいことです。朝起きてやるべきことがあるということです。収入があるということです。社会の役に立っているということです。その会社が存続しているということです。仕事があるのは恵まれていると思うことが大切です。仕事をしているだけでおのずと社会貢献をしていることになります。直接的、間接的に誰かを笑顔にしているということなのです。世の中には職探しに苦労している人がいます。仕事をしたくても募集枠が限られていてつけないことがあります。面接を受けても不採用になることは多い。たくさん面接を受けてもお祈りメールをもらうばかりというケースも珍しくありません。家庭や健康の事情があって仕事をしたくてもできない人もいます。仕事の置き換わりが現在進行中です。機械の進化や人工知能の登場によって人の仕事がどんどん減っている時代です。単純作業は機械が担うケースが増えています。頭を使うクリエイティブな仕事すら人工知能の登場によってじわじわ置き換わっています。世の中は時一刻と変化していて、今の仕事がいつまで続くかわかりません。今の仕事が今後もずっとあるとは限らない。ある日、突然、今月いっぱいで終了です。社内であなたの活躍の場はないと言われる可能性もゼロではありません。だから仕事に感謝です。今ある仕事を当たり前のことだと思わないことです。辛い仕事かもしれません。好きな仕事ではないかもしれません。ストレスの多い仕事かもしれません。たとえそうだとしても仕事があるのは恵まれていることです。今、目の前にある仕事に感謝しましょう。仕事をいただいている、仕事をさせてもらっているという考え方が大切です。どんな仕事にも価値があります。自分に与えられた仕事は責任を持って一つ一つ丁寧にこなしましょう。仕事を頑張った後は食事やお酒の美味しさも格別です。仕事は人生の大半を占めるものです。仕事を楽しくできれば人生も楽しく生きることになります。しっかり仕事をして自分を世の中の役に立てていきましょう。毎朝、今日も仕事をさせていただきますから始めましょう。仕事が終われば今日もよく頑張ったと自分の労をねぎらいましょう。そして毎日、今日も仕事があってよかったと感謝です。仕事があることに感謝して毎日ベストを尽くす。自分らしい生き方を実現する30の方法。その10。好きなことは代行させない。自分がやって楽しもう。時間を作るには代行が役立ちます。世の中には様々な代行業者がいます。家事の代行、育児の代行、運転の代行、料理の代行、事務作業の代行などなど。誰かに仕事をお願いできれば、それだけ時間に余裕が生まれます。ストレスも軽減されて楽になります。お金がかかったとしても、自分の時間に余裕ができるなら、それに越したことはありません。特に苦手なことや嫌いなことは、代行を利用するのが賢い選択です。持ちは持ち屋という言葉があるように、自分がやるより専門家に任せた方が早く確実な結果を得られます。どんどん代行を活用して自由な時間を作り、余った時間は好きなことに使いましょう。それが人生を豊かにしていくことにもつながります。しかし、ここに例外があります。何でも代行してもらえばいいわけではありません。代行できてもあえて代行させない方がいいことがあります。好きなことです。好きなことに限っては代行 NG です。好きなことは自分がやらないと意味がないからです。代行してもらうと自分の楽しみが奪われることになります。これでは本末転倒です。いくら時間に余裕ができても自分の楽しみまで奪われては意味がありません。手間のかかることやストレスのあることであっても、自分の楽しみや好きなことなら自分がやるのがベストです。ベビーシッターを雇えば育児を代行してもらえます。我が子との触れ合いを楽しみとしているなら、代行にお願いするのではなく自分でやりましょう。レストランに行けば注文するだけで料理を作ってもらえます。料理が趣味で日々の楽しみやストレス解消となっているなら、作ってもらうのではなく自分でやる方がいい。疲れている時だけ外食を利用するのがいいでしょう。 一般に代行が効果的とされる事務作業も正解とは限りません。数字の計算が大好きな人や、淡々とした事務作業を楽しく感じる人もいるでしょう。そういう人は代行を利用するのではなく、自分でやるのが正解です。何でも代行が正解というわけではありません。代行をお願いするなら、嫌いなことや苦手なことがいい。一方、好きなことは、あえて代行は控えて、自分が取り組んで楽しんでください。手間のかかることであっても、好きなことならその手間を楽しめます。ストレスのあることでも好きなことなら、心地よい刺激として楽しめるのです。好きなことは代行するのではなく、自分がやる。自分らしい生き方を実現する30の方法。その11。いざとなった時、走れる人は強い。可能性を高めるために大切なのは走れることです。いざとなった時、走れるか、どれだけ走り続けられるかです。走れることを侮ってはいけません。走れれば窮地を切り抜けられます。移動時間を大幅に短縮できるからです。歩いて10分かかるところを3分に短縮できます。歩いて30分かかるところを10分に短縮できます。走れることに加え、体力と持久力があれば、もっと時間を短縮することも可能です。走ればスピードが出て速く移動できます。これが大切なのです。いざとなった時、走れる人は強い。遅刻しそうな場面があっても走れば間に合う可能性があります。乗り遅れそうな場面があっても走ればギリギリ間に合う可能性があります。あるいは敵に捕まりそうになった時、走れれば逃げ切れる可能性もあります。走れる人はいざという時、素早く移動ができます。だから強いのです。間に合わないが間に合うに変わります。チャンスをつかむ可能性がぐっと高まります。逃げ切れる可能性もぐっと高まります。本来なら得られなかったチャンスを得ることも珍しくありません。日頃からランニングを心がけ、体力、持久力をつけておきましょう。走ることに抵抗をなくしておくことです。体力や持久力なんて何の役に立つの？という人がいます。そういう人は走れることの重要性に気づいていないだけです。走れることは強い武器になる。普段は役立たなくても大切な場面で役立ちます。いざという時、体力、持久力ほど心強いものはありません。本来ならアウトになったところがギリギリセーフになります。アウトとセーフは天と地の差です。これが人生を変えるのです。走れることには可能性を高める力があるのです。いざという時のために走れるだけの体力をつけておく。自分らしい生き方を実現する30の方法。その12。好きなことなら何度やっても飽きない。毎回新しい発見ができる。ディズニーマニアはディズニーランドに何度も足を運びます。何度も同じパレードを見たり、何度も同じアトラクションに乗ったりします。リピートが激しい。飽きないの？と聞くと、必ず飽きないという返事が返ってきます。そして毎回新しい発見があると言います。ディズニーランドに興味がない人はリピートしません。パレードもアトラクションも一度経験したら満足です。2回目以降は同じに見えます。行ったことがある、見たことがある、一度で十分で終わりです。ところが好きな人にとってはそこに毎回新しい発見を見出すのです。登山愛好家は日頃からよく山に登っています。必ずお気に入りの山があってそこに何度も登ります。同じ山に何度登っても飽きないと言い、毎回新しい発見があると言います。登山とはいえ別のルートで登ることもできるし、季節によって風景も変わります。登山に興味がない人は一度登ればそれで満足です。一度登ったことがある、一生に一度で十分、同じ山に登っても仕方ないと言ってリピートしようとしません。同じことをしても同じところに行っても興味関心の目を持てば必ず新しい発見があります。これが好きの力です。好きなことをしている人は飽きない、毎回新しい発見があるという共通のセリフがあります。これはどんなジャンルでも同じです。好きなことであれば何度やっても飽きません。無限にリピートできます。好きの力によって毎回そこに新しい発見を見出すからです。2回目だからこそできる発見があり、3回目だからこそできる発見があります。これは10回目でも100回目でも同じです。同じに見えるのは追求しないからです。好きなことであればもっと詳しく知りたくなり、どんどん追求します。おのずと鋭い注意力が働くようになり、小さな変化にも敏感になります。結果として毎回新しい発見ができます。好きだから新しい発見があり、新しい発見があるからますます好きになるという好循環になります。だから飽きないのです。好きなことなら何度やっても飽きません。好きには無限の変化を見出す力があります。好きなことなら毎回新しい発見ができるのです。好きなことを通して毎回新しい発見をする。自分らしい生き方を実現する30の方法。その13。タクシーの運転手でも知らないことはある。タクシーに乗って行き先を伝えます。この時、ごく稀に運転手から場所がわからないので教えてもらえますかと言われることがあります。 まさか逆に質問を受けることになるとは珍しいパターンです。こんな時、丁寧に返せるかどうかです。わからないのですか。あなたの仕事でしょ、と言いたくなるところかもしれませんが、ここは大事な場面です。腹を立てたところで仕方ありません。イライラした態度は見せず、丁寧に伝えましょう。専門家だからといって何でも知っているとは限りません。専門家であっても知らないことがあるものです。あなたも自分が仕事をしている専門領域であっても知らないことがあるのではないでしょうか。特に細かい知識やマニアックな知識を問われると言葉に詰まるはずです。あなたがそうであるようにタクシーの運転手も同じです。専門家であっても知らないことは当然あります。カーナビの登場で大抵の場所はわかるようになりましたが、それでも完璧ではありません。特に最近できたばかりの新しい道やお店はカーナビに正しく表示されず対処しきれないことがあります。むしろ正直に言ってもらえてよかったと考えましょう。知っているふりをされて変な道をいろいろされてもタクシー料金が跳ね上がって困ります。場合によっては別のタクシーに変更するという選択肢もあります。タクシーの運転手に道がわからないので教えてくださいと言われても丁寧になることが大切なのです。タクシーの運転手から道がわからないので教えてくださいと言われてもムッとせず丁寧に教える。自分らしい生き方を実現する30の方法。その14。商売道具をケチっては良い仕事ができない。商売道具をケチる人がいます。高いものを買うのはお金がもったいないと考え買おうとしません。使えれば十分と考え安物を選ぼうとします。残念ながら商売道具をケチる人は良い仕事はできません。確かに節約は大切ですが、これは誤った節約です。安物を選ぶとろくなことになりません。使いにくかったり動作が遅かったりすぐ壊れたりするため仕事の結果に影響します。これではきちんとお客様の期待に応えられません。依頼が来なくなって収入が悪くなり自分の首を絞めることになるのです。商売道具は節約するところではありません。むしろ奮発するところです。良い商売道具を持てば良い仕事ができるようになります。良い仕事ができればそれだけ収入も直結するのです。工房筆を選ばずという格言があります。本当の名人は道具の良し悪しに関係なく立派な仕事をするという意味ですが、鵜呑みにしてはいけません。それはあくまで工房だからできることです。工房のような名人でも達人でもない普通の人間なら素直に良い仕事道具を使うのが得策です。工房筆を選ばずと言いますが、もし工房が筆をきちんと選べばもっと良い仕事ができたはずです。自分の商売道具はケチらず、むしろしっかりお金をかけましょう。品質の良いものは長持ちします。商売道具は収入に直結します。良い商売道具と持てば良い仕事ができます。良い仕事ができればそれだけお客様にも喜んでいただけるようになります。お客様に喜んでもらえるようになれば収入にもつながります。当然ですが借り物も NG です。いくら高品質の優れた道具であってもそれが借り物だと十分に使いこなせません。借り物はカスタマイズに制限があるため自由に使いこなせません。汚してはいけない、壊してはいけない、返さなければいけないという気持ちもあるため仕事のブレーキになるのです。商売道具はできるだけ良いものを持つことです。商売道具は一心同体になる存在です。質の高いものはそれだけ値も張りますが、投資と考えてください。良い商売道具を持てば良い仕事ができるようになります。良い仕事ができるようになれば収入にもつながります。いずれ元は取れ、マイナスからプラスに転じます。たとえ元は取れなくても良い仕事でお客様を喜ばせるという目標を達成できます。商売道具にお金をかけるのは本気になっている証拠です。自分の仕事に誇りと使命を感じているなら、商売道具にしっかりお金をかけることが大切なのです。商売道具はケチらず、しっかりお金をかけておく。自分らしい生き方を実現する30の方法。その15。お風呂とシャワーで迷った時、お風呂を優先させると時間の無駄がない。ヘトヘトに疲れて帰宅した時、お風呂とシャワーで迷うことはありませんか？入浴はどうしようかな？お風呂にしようかな？早く寝たいからシャワーでいいかな？どうしよう、どうしよう。湯船に浸かって疲れを取りたいが、シャワーでさっと済ませ早く寝たい時があるもの。お風呂とシャワーの中間で気持ちが揺れ動きます。気持ちがはっきりしているならいいのですが、微妙な時があって迷うことがあるものです。この迷い時間が厄介です。決めるにもパワーを要します。ヘトヘトに疲れている時は決めるだけのパワーが不足しています。なかなか決められずぼーっとしてしまいがちです。もたもた迷っているとどんどん時間が過ぎてしまい、睡眠時間が削られることになります。疲れているからなかなか決められず、なかなか決められないから無駄な時間が過ぎていくという悪循環になるのです。こんな時どうすればいいのでしょうか。ルールを作っておきましょう。迷ったらお風呂と決めておけばいいのです。ルールがあれば決断は一瞬です。さっと湯船に栓をしてお湯をためられます。途中で考えが変わってやっぱりシャワーにしようということがあってもいいのです。お風呂からシャワーに変更するのは0秒です。 シャワーの栓を回すだけです。準備に余分な時間はかかりません。しかし、逆は時間がかかります。シャワーからお風呂に変更する場合、湯船にお湯をためるところから始めなければいけないので、余分に時間がかかります。お風呂とシャワーで迷ったとき、お風呂を優先させた方が無駄な時間がありないのです。迷ったらお風呂というルールを作っておく。自分らしい生き方を実現する30の方法。その16。脱いだズボンをハンガーにかけるときは、きちんとベルトも外そう。仕事から帰宅したら部屋着に着替えます。脱いだズボンをハンガーにかけるときは、ベルトを外しましょう。ベルトをつけたままハンガーにかける人がいます。履くときのことを考えれば、確かにベルトをつけたままの方が楽です。一旦ベルトを外すと履くとき、またベルトをつけなければいけません。手間を省きたいので、ベルトをつけたままハンガーにかけたくなる人も多いのではないでしょうか。ここは一踏ん張りしたいポイントです。ベルトをつけたままハンガーにかけるのは NG です。ズボンの劣化が早くなるからです。ベルトを通す穴が傷んだり、ベルトの重みでズボンにシワが寄ったりします。夏場で汗をかいていると、ベルトが腰回りの汗を吸収して、ベルトを傷める原因にもなります。本革は水に弱いので、安易な扱いは要注意です。こまめにベルトを外すことで、ズボンやベルトが長持ちするのです。気持ちを切り替える意味もある。ベルトを外すことは、ズボンやベルトを休める意味だけではありません。気持ちを切り替える意味もあります。ベルトを外した瞬間、腰回りの締め付けがなくなって、心地よい解放感が得られます。仕事が終わった。これからゆっくりしようと思え、リラックスが促される。オンモードからオフモードに切り替わって、心身がスムーズに休まるのです。メリットは朝にもあります。ズボンを履いてベルトをつけるとき、気持ちがシュッと引き締まります。さあ、これから仕事をするぞ。と、気合がいります。オンモードに切り替わり、エンジンがかかるのです。ベルトをつけたり外したりするのは、気持ちを切り替える儀式的な意味合いもあるのです。脱いだズボンのハンガーにかけるときは、手間でもきちんとベルトも外す。自分らしい生き方を実現する30の方法。その17。私にも非があると言える人が成長する。相手のせいで起こるトラブルがあります。全く自分は悪くありません。非があるのは 100% 相手ということがあります。そんなとき私にも非があると言えるかどうかです。悪いのはすべてあなたに全責任があると言いたいところですが、ここは大人になりたいところ。心理的にはそう思いたくなるのは当然ですが、ここに成長を決めるポイントがあります。どんなトラブルでも自分の非がゼロということはありません。必ず自分にも非があります。相手にすべての非があるように思えることでも自分の言動を振り返ってみたい。すべて相手が悪いとは限りません。過失割合が10対0だとしても油断はできません。10段階だから10対0になるのであって、100段階にすれば99対1になるケースがあるでしょう。口頭だけで済ませたせいかもしれません。再確認のメールを送らなかったせいかもしれません。見えにくいところに資料を置いたせいかもしれません。誤解を招くような言い方があったせいかもしれません。どんなトラブルでも1ミリくらい自分に非があると言えるところがあるはずです。悪いのはすべてあなたに全責任があると思うと、トラブルから学ぶことがなくなります。私は一つも悪くないという考え方になると反省しなくなり、自分の改善点を見つけられなくなります。トラブルとは見方を変えれば学びの機会です。相手に非があったとしても、心を大にして私にも非があると言えるようになることです。私にも非があると思えば反省できます。自分の直すべきところを発見でき、言動の改善につながります。謙虚な姿勢でいられるので、仲直りもトラブル解決も早くなります。すべて相手が悪いと思えるようなトラブルだとしても、私にも非があると言えるようになっておきたい。少しでも反省できるかどうかです。私にも非があると言える人が成長します。私にも非があると言えることが大人の振る舞いなのです。相手に過失があっても私にも非があると言う。自分らしい生き方を実現する30の方法。その18。笑顔を気持ち悪がる人がいたときどうするか。いつもニコニコ笑顔でいましょう。こう言うと、いつもニコニコしていたら気持ち悪がられませんかという人がいます。確かにそう感じる人もいるかもしれません。世の中にはいろいろな人がいます。嬉しいことがあったわけでもないのに、いつもニコニコしていたら人によっては不自然に感じることもあるでしょう。あの人はいつもニコニコしていて、ちょっと気持ち悪いと思われることもあるかもしれません。バカにされて嫌な気持ちになることもあるかもしれません。それならニコニコするのはやめておこうと思いそうになりますが、待ってください。気持ち悪く感じる人がいたとしても、やはりニコニコしているのがいいのです。ムスッとしているよりニコニコしている方がずっといいからです。気持ち悪なる人もいるかもしれませんが、ごく少数です。100人のうち1人か2人という程度に過ぎません。全体で見れば、好意的に感じる人の方が圧倒的に多い。例えば、あなたが道に迷って人に道を尋ねる場面があったとします。 むすっとしている人よりニコニコしている人の方が声をかけやすく感じるのではないでしょうか。ニコニコしている人の方が明るい雰囲気があって親切に教えてもらえそうな期待が持てるのです。笑顔は笑顔です。少なくともポジティブな表情であるのは間違いありません。気持ち悪がる人がいたとしてもごく少数なので無視して OK です。全く気にすることはありません。一部の例外を気にして笑顔をやめてしまう方がはるかに大損でありもったいないことです。実際は大半の人が好意的に受け止めてくれます。何より自分のためです。いつもニコニコしていればいつも明るい気持ちでいられます。表情と心はつながっています。口角を上げると表情筋から脳にポジティブな信号が伝わります。脳は今この人は幸せなんだねと錯覚してエンドルフィンと呼ばれる幸福感をもたらす物質を放出するのです。明るい気持ちだからニコニコするのではなく、ニコニコするから明るい気持ちになるということです。一部の例外は気にせず日頃から口角を上げてニコニコしておきましょう。笑顔には運とチャンスを引き寄せる力があります。ニコニコしている人には明るい人生にが巡ってくるのです。笑顔を気持ち悪がる人がいても気にしない。日頃から口角を上げてニコニコした表情を心がける。自分らしい生き方を実現する30の方法、その19。好きだからやるだけでは世界は広がらない。好きではないけどやってみるで世界が広がる。世界を広げるにはどうすればいいのでしょうか。好きでないこともやってみましょう。私たちは普段好きなことをやりたがろうとします。好きな本を読んだり、好きな音楽を聴いたり、好きな場所に行ったり、好きな料理を食べてみたりなどなど。もちろん好きなことをすることは大切です。好きなことをすれば心が躍る有意義な時間を過ごせます。元気が出たり明るい気持ちになったりするだけでなくストレス解消にもなります。好きなことが心の支えになっている人も多いのではないでしょうか。しかし好きなことをやるのもいいのですが、それだけでは世界は広がりません。好きなことばかりやっていては同じ種類の刺激しか得られなくなります。価値観の固定化が促され、胃の中のカエルになる恐れがあるのです。自分の世界を広げるにはぜひ好きではないこともやってみたい。たまには好きでない本も読んでみましょう。興味がなくても意外と面白かったり楽しさに気づいたりできることがあります。たまには好きでない音楽も聴いてみましょう。世の中にはこんな音楽もあるのかと発見ができて、音楽の価値観を広げる機会になります。たまには好きでない料理も食べてみましょう。新しい味わいを発見できたり料理の価値観が広がったりします。見た目は悪くても意外と美味しくて大好物になる可能性もあるでしょう。何より素晴らしいのは新鮮な刺激がもたらされることです。好きでないことをすれば普段と違ったことをすることになるため、すべて新鮮な刺激になります。新鮮な刺激は心の栄養です。新しい価値観が取り込まれ、心を大きく育て世界を広げてくれるのです。心もどんどん若返ります。リフレッシュや気分転換を兼ねて、たまには好きでないこともやってみてください。遊び心でいいのです。ハズレでもよしと思えばチャレンジ精神が湧いてくるはずです。好きだからやるだけでは世界は広がりません。好きではないけどやってみるで世界が広がります。新しい出会いが来るのを待つのではなく、こちらから新しい出会いをしに行きましょう。好きではないけどやってみようを言葉を自分に言い聞かせ、たまには好きでないこともやってみましょう。自分らしい生き方を実現する30の方法、その20。会話の雰囲気が暗くなったら前向きな言葉で明るい雰囲気に変えよう。友人と会話をしていると暗い雰囲気になることがあります。最初は明るくワイワイ会話をしていても、話の流れでだんだん会話が暗くなってしまうことがあるもの。友人から残念な報告があって暗い雰囲気で会話が始まることもあるでしょう。会話で暗い雰囲気になったらどうするか。やるべきことはただ一つです。前向きな言葉で明るい雰囲気に変えましょう。友人から試験に落ちたという話が出て、会話がちょっと暗くなったとします。次に向けて頑張ろう、まだチャンスはあるよの一言で雰囲気を明るくしましょう。友人から恋人に振られたという話が出て、会話が暗くなりました。すぐ次の出会いがあるよ、久しぶりの自由を楽しもうよなど前向きな言葉をかけ雰囲気を明るくしましょう。友人から会社をクビになったという話が出て、会話が暗くなりました。新しい人生のスタートですね、すぐ良い職場が見つかりますよと励ましの言葉をプレゼントしましょう。ピンチをチャンスに変えると言わんばかりの前向きな言葉を口にしてください。少々こじつけがあってもいいのです。とにかく明るい方に話を持っていけば OK です。1ミリでも 1% でも可能性があればできる、チャンスはある、可能性はあると言えます。前向きに話をすれば友人もそれもそうだねと希望が得られ元気が出てきます。会話の雰囲気が暗くなったら前向きな言葉で明るい雰囲気に変える。自分らしい生き方を実現する30の方法、その21。手っ取り早く感動したいなら映画が一番。感動したいときどうすればいいのでしょうか。手っ取り早く感動したいなら映画がおすすめです。 ネットで泣ける映画、感動できる映画といったキーフレーズで探してみてください。簡単にすぐ見つかります。見つかったものの中から興味のある作品を視聴しましょう。自宅なら部屋を薄暗くして前もってお手洗いを済ませ集中できる環境を整えてから視聴するのがおすすめです。できればスマホもオフにすると良いでしょう。しっかり映画の世界に没頭してください。映画の世界に没頭するほど感動しやすくなります。ほんの2時間程度でたっぷり感動できるはずです。泣ける場面があれば思い切り泣きましょう。泣くことにはストレス解消の効果があります。涙にはコルチゾールと呼ばれる物質が含まれ、別名ストレスホルモンとも言われています。たくさん涙を流すほどストレスが吐き出され、心のデトックスを実現できます。泣ける映画でたっぷり泣いた後は心がすっきりしているはずです。映画は疑似体験させてくれるツールです。普段体験できないような世界を体験させてくれます。映画は感動できるだけでなく、元気や生きる力をもらうこともあります。世界観が広がったり、新しい価値観を学べたりできるのですから、これほど素晴らしいツールはありません。旧作であれば安く視聴できます。映画はどの作品も巨額の制作費がかかっています。数億はザラにあり、数十億や数百億の制作費がかかった作品も珍しくありません。これほど巨額の制作費の作品がわずかな金額で楽しめるのですから、コストパフォーマンスは最高です。1本目の視聴の後、まだ感動が足りない、もっと感動が欲しいと思うこともあるかもしれません。そんな時は2本目の映画を視聴しましょう。映画は2本続けてみてもいいのです。泣ける映画を連続で見れば涙が枯れるくらい泣いているに違いありません。旧作であれば2本視聴しても金額は大したことありません。私たちが生きる時代に映画があってよかった。泣ける映画は世の中に数えきれないほどたくさんあります。毎日泣ける映画を視聴すれば毎日感動できます。上手に映画を利用して感動の日々を送りましょう。手っ取り早く感動したいときは泣ける映画を見る。自分らしい生き方を実現する30の方法。その22、頬杖をしている自分に気づく。頬杖をして良いことは一つもありません。頬杖は悪い誤解を招くもと。授業中でも仕事中でも会議中でも頬杖をつきながら話を聞いているとろくなことになりません。周りの目には消極的な姿勢として映り、態度が悪いと思われます。いくら自分では真剣に聞いているつもりでも頬杖をついているとなかなか良い印象が持たれません。退屈、面白くない、早く帰りたいなどネガティブなサインとして伝わります。友人や恋人との会話中、頬杖をついていると相手を不快にさせてしまうでしょう。私の話は退屈なのかな、面白くないのかなと不安にさせてしまうため、弾む会話も弾まなくなります。頬杖は歯並びに影響することもあります。寝相が悪いと歯並びに影響を与えることは有名ですが、頬杖の癖も歯並びに影響します。歯は上下の圧力には強いですが、横や斜めの圧力には弱い性質があります。日頃から頬杖をついていると歯並びが内側に歪んで左右非対称になります。私は頬杖なんてついていないという人もいるでしょう。油断は禁物です。頬杖の怖いところは無意識という点です。わざわざ意識的に頬杖をつく人はいません。頬杖のほとんどは癖になっているため無意識というケースが大半です。これが頬杖の怖いところです。私は頬杖をついていないという人でもじっくり振り返ってみると稀に頬杖をついているかもしれません。例えば考え事をしているときは無意識に頬杖をしていることが多いものです。自分では真剣に考え事をしていても周りから悪く誤解されるのは不本意でしょう。疲れているときや元気がないときもいつの間にか頬杖をついていることが少なくありません。今一度自分の態度を振り返ってチェックしてみてください。頬杖はネガティブなサインとして受け止められやすいため、できるだけ直しておくのが賢明です。頬杖の改善はまず気づくことから始まるのです。頬杖の癖があればきちんと直す。頬杖をついていないと思う人でも改めて自分の態度を振り返ってみる。自分らしい生き方を実現する30の方法。その23。買い物の時、割引シールに踊らされていませんか？スーパーの食品売り場では夕方以降に割引シールがよく貼られます。賞味期限、消費期限が近いものからペタペタ貼られます。特に菓子パンやお惣菜は割引シールが貼ってある光景をよく見かけますね。売れ残りを減らすためのお店の工夫であり、お店にとっても消費者にとってもメリットがあります。割引シールが貼っていれば安く買えるチャンスです。鮮度を気にしない人であればすぐ手を伸ばし買い物カゴに入れるでしょう。半額シールならますますお買い得です。日頃から節約を意識している人にとって見逃せません。割引シールのお得感につられて買うことも多いのではないでしょうか。割引シールが魅力的なのは言うまでもありますが、だからといってメリットばかりというわけでもありません。注意したいこともあります。割引シールばかりに注目していると安いからという理由で購入することが増えます。ちょうど欲しい食品に割引シールが貼られていればいいのですが、そうでないなら注意です。割引シールを基準にすると妥協して買うことが増えます。さほど欲しくない食品でもまあいいかと買い物カゴに入れてしまいがちです。 好みではないものであっても、安さにつられて衝動買いすることもあるかもしれません。人生で食事をする回数は限られています。割引シールに踊らされると、食べたいものを食べるではなく、安いから食べるが増えます。さほど食べたくないもので腹を満たすことが増えてしまうのです。また、割引シールが貼ってあるものは消費期限も近いものばかりです。買ってすぐ食べる必要があるため、お腹が空いていなくても無理に食べることが増えます。つい食べ過ぎてしまい、肥満の原因にもなるのです。割引シールに踊らされないことです。本当に食べたいものは割引シールの有無に関係なく買うようにしたい。本当に食べたいものは腹だけでなく心も満たしてくれます。人生の食事回数は有限ですから、食べたいもので腹を満たすのがベストです。食べ物に限った話ではありません。服や靴を買うときも、家具や家電を買うときも、割引シールに踊らされないことです。安く手に入るのは魅力的ですが、中途半端なものを買ったところできちんと満足できません。欲しいものにたまたま割引シールが貼ってあればラッキーと思うくらいでちょうどいいのです。割引シールに踊らされない。本当に食べたいものや欲しいものは割引シールの有無に関係なく買う。自分らしい生き方を実現する30の方法、その24。自分の誕生日に起こった歴史上の出来事は詳しくなっておく。あなたの誕生日に起こった歴史上の出来事は何でしょうか。人類の歴史が始まって以来、様々な出来事が起こり、日付とともに記録されています。1月1日から12月31日まで、どの日付にも何らかの出来事があります。自分の誕生日に起こった歴史上の出来事をチェックしてみましょう。誕生日つながりということで詳しくなっておくのです。歴史は暗記科目で覚えにくいと言われますが、自分の誕生日に起こった歴史上の出来事だけは驚異的な記憶力を発揮します。自分に関係しているからです。自分に関係していることは親近感が湧くので、頭に入りやすく忘れにくいのです。自分の誕生日に起こった歴史上の出来事に詳しくなっておくと、会話のネタになります。私の誕生日にはこんな歴史上の出来事がありますと語れます。よく知ってるね、歴史に詳しいんだねと周りを感心させられるでしょう。歴史上の出来事の中から少なくとも一つは詳しく語れるようになります。自分の誕生日に起こった歴史上の出来事についてチェックしてみましょう。好奇心と遊び心で調べてみてください。何らかの重大な出来事が起こっているはずです。ネットでチェックすればすぐ出てきます。私の誕生日にはこんな出来事があったのかと驚くに違いありません。該当がたくさん出てきたら、特に有名な出来事を一つ覚えておくといいでしょう。一つの歴史に詳しくなると、その前後の歴史についてもチェックしてみるのもいいですね。歴史には流れがあります。前後の流れも合わせてチェックすると、ますます知識の幅が広がり、歴史の理解が深まります。詳しく語れる歴史があれば自信もつくのです。自分の誕生日に起こった歴史の出来事に詳しくなっておく。自分らしい生き方を実現する30の方法、その25。髪型を変えた人がいれば声をかけてあげよう。美容院に行って髪型を変えました。雰囲気を変えたくてガラッと髪型を変えることにしました。髪はいわば顔の額縁です。顔の印象の7割はヘアスタイルで決まると言われています。そんな髪型を変えるのは勇気のいる大きな決断です。友人に何て言われるかな、職場の人に何て言われるかな、何人くらい声をかけてもらえるかな。思い切って髪型を変えた次の日は周りからの反応が楽しみでワクワクします。ところがです。思いのほか周りから何も言われない。完全にスルーです。髪型を変えたのに誰も何も言ってくれない。気づいてもらえていない。だんだん不安になります。気づいていてスルーされているのか、そもそも気づいてもらえていないのか、それもよくわからない。全く反応がないと美容院で時間とお金をかけた甲斐がありません。周りからスルーされるとちょっと寂しい気持ちになることがあるものですね。髪型を切った次の日、周りからスルーされて寂しい思いをした経験があるのではないでしょうか。あなたの身近に髪型を変えた人がいれば、ぜひ声をかけてあげてください。一言でいいのです。髪型変わったね。髪切ったんだね。いい感じ。似合ってますよ。もちろん肯定の言葉をかけるのがお約束です。ちょっと髪型がおかしくてもご愛嬌です。いちいち声をかけるほどのことでもないと思うかもしれませんが、髪を切った本人にとっては思い切った行動です。そこには時間とお金がかかっています。勇気を出して大きな決断をしました。些細な一言で喜んでくれます。きちんと気づいていますよというメッセージになります。美容院で時間とお金をかけた甲斐があったと嬉しくなるのです。身近に髪型を変えた人がいれば声をかける。自分らしい生き方を実現する30の方法、その26。消えた芸能人を悪く言わない。テレビで見かけなくなるのは普通のこと。以前はテレビでよく見かけていた芸能人がいつの間にか見かけなくなることがあります。以前は引っ張りだこで活躍していたのに、今はどのチャンネルでも見かけません。 そんな消えた芸能人を悪く言う人がいます。最近あの人を見かけなくなったね。あの芸能人はいつの間にか消えちゃったね。残念な口ぶりで語られることが多い。確かに消えた芸能人という言葉には明るい響きがありません。消えた芸能人は落ち目、干されたといった印象が持たれがちです。ある時あの人は今の特集番組で消えた芸能人を久しぶりに見かけ、懐かしい、そんな人もいたねと思われるのです。しかし実際のところテレビで見かけなくなるのは珍しいことではありません。そもそも芸能界は消えるのが普通、テレビで見かけなくなるのが普通です。芸能界は新陳代謝が激しい。どんどん新しい人が現れては古い人が消えていく世界です。テレビの枠は限られているので激しい競争があります。一度もブレイクすることもなく芸能界を去った人も大勢います。生き残っている芸能人より消えた芸能人の方がはるかに多い。たとえブレイクした芸能人でも安泰とは限りません。人気は水物です。しばらくして人気が冷めると大衆からそっぽを向かれ、あっさり消えるのです。芸能人の多くはいずれテレビで見かけなくなるのが普通です。遅かれ早かれ芸能界から消えます。変なことでも珍しいことでもなく、むしろ一般的なことなのです。人気のアイドルもブレイク中の新人も、今は世間を賑わしていても、よほどの運や才能に恵まれない限りいずれ消えるのです。この理解があれば消えた芸能人を悪く言えません。本人に実力がなかったとは限りません。普通のことが起こっただけです。テレビ関係者から嫌われて消えた芸能人もいますが、そうでなくても消えた芸能人は大勢います。むしろ長年テレビに出続けている芸能人の方がよほど普通ではありません。異例中の異例であり、極めて珍しい存在です。特別な才能があり、時の運や時代の流れにも恵まれた結果です。長年芸能界で活躍し続けている芸能人は奇跡の人と言っても大げさではありません。芸能界から消えるのは普通のことです。芸能界には様々な芸能人がいますが、その多くはいずれ見かけなくなります。消えた芸能人を悪く言わないようにしましょう。消えた芸能人を悪く言わない。自分らしい生き方を実現する30の方法。その27。事故が起こりやすいタイミングは追い抜くとき。交通事故が発生しやすいタイミングは前の車を追い抜くときです。運転をしているとノロノロ走っている車と遭遇するときがあります。前を走っている車が遅いとイライラしてくることがあるでしょう。後ろを走っている車が疲れて困ります。そんなときは後方と対向車線を確認した上で追い抜きます。追い越しが禁止されていなければ追い越しが可能です。追い抜くとき車線変更が伴う上、一時的にスピードを上げる必要もあります。このときが危ないのです。ハンドル操作を誤って路外に出てしまったり池に転落したりします。近くから急に人や車が飛び出してくるかもしれません。後方や対向車線が確認不足のため大事故に至るケースもあります。ぼーっとして確認を怠ると交通事故を起こしてしまいます。時には命に関わるケースも出てくるのです。これは車に限った話ではありません。私たちが歩くときも同じことが言えます。道を歩いていると歩くのが遅い人と出会うことがあります。前を歩いている人が遅いと横にずれて追い抜きますが、この時が危ない。角から急に自転車が飛び出してくるかもしれません。近くから人が飛び出してきてぶつかるかもしれません。私たちの身の回りには意外と多くの死角が潜んでいます。体や荷物と接触してトラブルに発展することもあるのでしょう。追い抜く時は事故が起こりやすいタイミングです。前の人を追い抜くのはいいのですが、その際は周りに目を向け十分注意をしましょう。ぼーっとしながら追い抜くと思わぬトラブルが発生します。特にエスカレーターでの追い抜きは要注意です。動く床の上ではあらゆることが危険です。毎年エスカレーターの事故が多発しています。ちょっとした不注意で段差につまずいて転んだり、手すりのベルトに衣類が引き込まれたりします。地域によっては条例でエスカレーターの歩行が禁止されているところもあります。事故の防止は相手のためだけでなく自分のためでもあります。エスカレーターの上で歩いたり追い抜いたりするのはイエローカードなのです。前の人を追い抜くときは周りに目を向け十分注意する。自分らしい生き方を実現する30の方法。その28。なぜ眉間のシワが取れなくなるのか。なぜ眉間のシワが取れなくなるのか。その原因はストレスを感じたとき眉間に力を入れる癖にあります。私たちはストレスを感じると険しい表情になります。眉間に力が入って縦のシワが寄ります。ここが要チェックです。おかしなことではなく当たり前の表情ではありますが、眉間のシワを予防したいなら直しておきたい癖の一つです。生きていく上でストレスはつきものです。日常では嫌なこともあれば怒ったりすることもあって、ストレスを避けて生きるのは不可能です。ストレスを感じるたびに眉間に力を入れているとだんだん眉間のシワの溝が深くなります。ずっとストレスを感じたままならずっと眉間にシワを寄せたままになります。折り目のようになり、いつしか眉間のシワが取れなくなるのです。一旦眉間に深いシワが刻まれると、いつもムッとしているような表情になります。周りからあの人はいつも不機嫌そうだとささやかれることになるです。 眉間のシワを予防するなら、この癖を直せばいいのです。おすすめの対策があります。ストレスを感じたら、眉間にシワを寄せるのではなく、口角を上げましょう。眉間には力を入れない代わりに、口角に力を入れるのです。心はムカムカしていても、顔は明るい表情を見せることになります。気持ちと正反対の表情をすることになるので、少し難しいかもしれませんが、嘘でも演技でもいいのです。日頃から意識してチャレンジしてみてください。ムッとした時笑顔になるので、大きな余裕を演出できます。おのずと大人の対応を見せられるのです。笑顔のメリットは、感情面にもあります。嫌なことがあった時、口角を上げると不快感が早く落ち着きます。表情は、脳とつながっています。口角には、ポジティブな感情を生み出すスイッチがあります。口角を上げることで、ポジティブな感情がネガティブな感情を吹き飛ばすのです。高ぶった感情がスーッと落ち着いて、あっという間に平常心を取り戻せます。そして、不思議と明るい気持ちが広がるのです。嫌なことがあったら、眉間にシワを寄せるのではなく、口角を上げる癖をつけておきましょう。ニコニコすることで、周りに好印象を与えられます。眉間のシワを予防できる上、余裕を演出できたり、感情のコントロールが上手くなったりするメリットもあります。眉間のシワを予防するなら、日頃の癖が大切です。年齢を重ねても、若々しい顔を保てます。日頃から癖にすれば、明るい人生を生きていけるのです。嫌なことがあったら、眉間にシワを寄せるのではなく、口角を上げる。自分らしい生き方を実現する30の方法。その29。本当におしゃれな人は見えるところだけでなく見えないところもおしゃれにする。私たちがおしゃれをするとき、まず外見に力を入れようとします。靴、服装、持ち物、アクセサリーなどなど。外見はパッと目に飛び込んでくるのでよく目立ちます。外見に力を入れることはおしゃれのアピールに効果的です。センスの良いファッションや流行を取り入れたデザインのものを選ぶとおしゃれ度もアップです。人目に触れるところをおしゃれにできれば、好印象を与えられ、周りから高評価が得られます。いいですね、素敵ですね、かっこいいですね、と声をかけてもらえるでしょう。褒められると嬉しくて気持ちが満たされますね。しかし、待ってください。見えるところだけおしゃれをする人は、まだ本当におしゃれとは言いません。あくまで人に見せることが前提となっているからです。見えるところだけおしゃれをすれば十分、と考える人は中途半端なおしゃれです。本当におしゃれな人は、見えるところだけでなく、見えないところも力を入れます。例えば、下着、肌着、バッグの中、袖や、ポケットの裏地です。こうしたところは、人目に触れることはありません。普段隠れているので、誰も気づきません。そのため多くの人が手を抜きがちです。評価に影響しないので、スルーされがちですが、こういうところこそ、大事です。人目に触れなくても、自分が見ます。自分が見るのなら、きちんとしたい、と思うのが、本当に、おしゃれな人です。目に入るだけで自分の気分が上がったり、パッと、明るい気持ちになったりします。お気に入りを身につけているという感覚があるとセルフイメージが高まって自信にもつながります。自己満足だとしてもおしゃれを貫くことは大事なことです。本当におしゃれな人は見えるところも見えないところもおしゃれを貫いています。見えないところのおしゃれもいいね、素敵だねと自分に声をかけワクワク楽しんでいるのです。見えるところだけでなく見えないところもおしゃれにする。自分らしい生き方を実現する30の方法。その30。笑うときは思い切り笑おう。100% の笑顔を見せよう。バラエティ番組を見ているときや友人とおしゃべりをしているとき、面白くて笑うことがあります。笑うときにはしっかり笑いましょう。全力でお笑いをしましょう。クスクス笑うだけでは不十分です。しっかり声を出し、心の底から思い切り笑うのです。せっかく笑うチャンスだというのに我慢するのはもったいない。もちろん仕事中や授業中なら我慢も必要ですが、そうでなければ気にすることはありません。笑うチャンスはストレス解消のチャンスでもあります。控えめに笑うと少ししかストレスが解消されません。思い切り笑えばしっかりストレスを解消できます。ストレス解消の度合いが違うのです。何より楽しい気持ちの感じ方が違います。控えめに笑うより思い切り笑った方が楽しい気持ちが心いっぱいによく感じられます。ストレス解消のチャンスだけでなく楽しい気持ちを満喫するチャンスでもあるのですから笑うときは全力がベストです。笑うときは思い切り笑いましょう。一切我慢することなく 100% の笑顔を見せたい。大きな口を開けて大きな声を出して笑うのが一番。笑いじわは気にしません。思い切り笑っている時の顔は何よりも美しい。大笑いするときはしっかり大笑いすることが大切です。思い切り笑った後は心は軽くなっていて元気になっているのです。笑うときは思い切り笑う。自分らしい生き方を実現する30の方法。まとめ。その1。ありがとうと言われたらこちらもありがとうで言い返す。その2。おしゃべりができること、おしゃべりできる相手がいることに幸せを感じる。その3。楽しいことをして楽しい気持ちになる。その4。物を減らして部屋にも生活にも空きスペースを作る。その5。 仕事のスピードアップより、まず仕事を減らすことを考える。その6。素直と謙虚を大切にする。その7。目線を上げる。その8。テンションを上げる方法だけでなく、テンションをキープする方法も考える。その9。仕事があることに感謝して、毎日ベストを尽くす。その10。好きなことは代行するのではなく、自分がやる。その11。いざという時のために走れるだけの体力をつけておく。その12。好きなことを通して毎回新しい発見をする。その13。タクシーの運転手から道がわからないので教えてくださいと言われてもムッとせず丁寧に教える。その14。商売道具はケチらずしっかりお金をかけておく。その15。迷ったらお風呂というルールを作っておく。その16。脱いだズボンをハンガーにかけるときは手間でもきちんとベルトも外す。その17。相手に過失があっても私にも非があると言う。その18。笑顔を気持ち悪がる人がいても気にしない。日頃から口角を上げてニコニコした表情を心がける。その19。好きではないけどやってみようお言葉を自分に言い聞かせ、たまには好きでないこともやってみましょう。その20。会話の雰囲気が暗くなったら前向きな言葉で明るい雰囲気に変える。その21。手っ取り早く感動したいときは泣ける映画を見る。その22。頬杖の癖があればきちんと直す。頬杖をついていないと思う人でも改めて自分の態度を振り返ってみる。その23。割引シールに踊らされない。本当に食べたいものや欲しいものは割引シールの有無に関係なく買う。その24。自分の誕生日に起こった歴史の出来事に詳しくなっておく。その25。身近に髪型を変えた人がいれば声をかける。その26。消えた芸能人を悪く言わない。その27。前の人を追い抜くときは周りに目を向け十分注意する。その28。嫌なことがあったら眉間にシワを寄せるのではなく口角を上げる。その29。見えるところだけでなく見えないところもおしゃれにする。その30。笑うときは思い切り笑う。